11番市民の掲示板掲載方法と注意点。市民の皆さんからの原稿をもとに掲載しています。原稿締め切り日3月号は1月20日水曜日、4月号は2月18日木曜日です。申し込み方法や掲載要件などは戦略企画室広報広聴グループまでお問い合わせください。電話870-0403。なお、市民の掲示板では、費用については、有料のみお知らせし、その他は無料です。申し込みについては、必要なもののみをお知らせし、その他は申し込み不要です。9つあります。開催の有無については、各お問い合わせ先へご確認ください。ヨガでリフレッシュ、1月5日から26日の毎週火曜日、午後7時から8時と、8日から29日の毎週金曜日、午前10時30分から11時30分、飯盛プラザにて、健康維持、免疫力や柔軟性アップ、不調の改善、ストレスの解消に、費用は各1000円。申し込み問い合わせは、なごみヨガ小山。電話080-1506-4500。短編アクション映画を作ろう。2月6日土曜日、午前10時から午後5時。7日日曜日、午前10時から午後7時。キャンピー大東にて、2日間で短編アクション映画を作ります。対象は、小学5年生、6年生。費用は750円。申し込み問い合わせは、中川、090-8750-0529。市民劇団園定例公演島のよろず屋、2月28日日曜日、1午前11時、2午後1時、3午後3時、30分前会場サーティーホールにて、費用は500円、整理券必要、当日支払い。申し込みは1劇団員、2サーティーホール事務所、3予約サイト。問い合わせは中村、090-8886-5373。大東社交ダンスむつみ会会員募集。毎週火曜日午後2時から4時、総合福祉センターにて、社交ダンスの団体レッスン、初心者大歓迎。講師は青柳雅代さん。費用は1ヶ月2000円。問い合わせは米沢、872-7954。芝線四季入門講座、毎月第4火曜日午後2時から3時30分、アクロスにて、古来より日中の読者を魅了してきた名著を紐解きます。講師は東條智恵さん。費用は1000円。申し込み問い合わせは八代、090-3874-0873。大東市柔道教室、毎週水曜日午後6時30分から8時30分と、毎週土曜日午後3時から5時、市民体育館にて、基礎から指導、初心者歓迎。対象は小学1年生から社会人。費用は1ヶ月2000円。申し込み問い合わせは安ら、090-3356-8168。大東市ボールルームダンスクラブ社交ダンスメンバー募集。毎週木曜日午後6時30分から8時40分、住の堂北小学校体育館にて、対象は18歳以上の市内在住在勤在学者及びその縁故。費用は入会金2000円、1ヶ月2000円。申し込み問い合わせは、大東市ボールルームダンスクラブ伊藤、878-4436。筋力アップ、脳トレ体操、毎週木曜日午後2時45分から4時15分、総合福祉センターにて。講師は OSU ヘルスサポートアカデミー。対象は60歳以上の市民。定員は3人。費用は1ヶ月2000円。 申し込み問い合わせは山中 875-8774。 社交ダンス教室ソシアルダンスタンポポ、毎週土曜日午後1時から3時、北条人権文化センターにて。対象は18歳以上の市内在住在勤在学者およびその縁故。費用は1ヶ月3000円。申し込み問い合わせはソシアルダンスタンポポ北田 878-6575。 これで市民の掲示板を終わります。
12番、市民会議 NOW 第19回。
全世代地域市民会議とは、
地域内の区長、理事会関係者、事業者、各種団体などあらゆる市民が地域の身近な問題や課題を共有し、互いに話し合い、合意が得られた事業について
市から支援が行われる
地域住民自治組織です。中街頭自治区全世代地域市民会議の取り組み。中街頭自治会や中街頭自治区全世代地域市民会議をはじめ、各種団体が連携して実行委員会を立ち上げ、中街頭地区の取説・取扱説明書を作成しました。取説には、中街頭地区の成り立ち、暮らし、福祉、伝統など、地区内で生活していく上で、ぜひとも知ってほしい事柄や役立つ情報を掲載しています。すでにお住まいの皆さんや、新たに中街頭地区で生活を始められる人に配布しています。取説編集に携わった大西幹事区長にお話をお聞きしました。質問、発行のきっかけは？答え、新たに居住してきた人に対して、中街頭地区のことを分かりやすく周知する方法を考えていた中、京都府南丹市美山町北村が集落の特徴などをまとめた教科書を発行したという新聞記事を見て、これだと思いました。実際に現地に赴き、集落の教科書を参考にして、中街頭版を作成したいと美山町北村に申し出て、心よく快諾いただきました。制作時の良かった点、苦労した点は？良かった点は、
制作に携わった人の力を借りて
一つのものを作り上げたことです。苦労した点は編集作業です。
取説のタイトルを選んだ理由は？
タイトルは教科書とか取扱説明書などいろいろな候補がありましたが、
若い人にも手に取り読んでもらうにはどうしたらよいかと考えていたときに、
取扱説明書を
取説と
呼んでいることを思い出し提案しました。取説と言ってもピンとこない年配の人も、子や孫に意味を聞くきっかけとなり、それが家族間の会話につながると考えています。今後の中街頭地区について思うことは、取説の内容は今後その時々の事象に応じて変更していく予定です。中街頭地区の今後の在り方について提案できたと思っており、布石を打つ意味でも意義があると考えています。問い合わせ、自治推進室、電話 870-9612。 13番、人権の広場第249回。インターネットにおける言葉の攻撃。インターネットは自分の考えを発信でき、世界中の人とつながることのできるとても便利なものです。その反面、インターネット上で 人を傷つける言葉を書き込む誹謗中傷が増加しています。令和元年に法務局で把握しているインターネット上の人権侵害に関する件数は1985件と平成22年の658件から約3倍になりました。
インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件開始の
折れ線グラフが出ていますが省略いたします。また、スマートフォンなどでインターネットを使う人が増え、SNS という利用者同士が交流できるサービスの普及により、自分の意見を発言する機会が増えました。それに伴い、意見の相違が発生しやすい環境が増えたことも、自分と考えが違う相手に対する言葉の攻撃が増加している原因の一つと言えるでしょう。著名人の SNS 上での発言に批判的なコメントが殺到し、匿名掲示板でも攻撃的な書き込みをされ、深く傷つき、時には自ら命を落とすという悲しい出来事が起きています。このような事例は、著名人だけでなく、私たちの身近なところでも起きています。例えば、匿名掲示板や SNS に人格を否定するような悪口や人を貶めるような噂を書き込むなどです。本人に直接悪口を言うことや攻撃することは難しくても、インターネット上であれば軽い気持ちで行えてしまうのかもしれません。他の人も書いているからと軽い気持ちで書き込んだ内容でも、一度発した言葉は一気に拡散し、取り返しがつかない状態になります。匿名であっても発信者は特定され犯罪となる可能性があり、たとえ罪に問われなくても決して許されないことです。誹謗中傷は人権侵害です。自分の意見は正しいと思い込んでいても、読む人が傷つくような内容になっていないか、書き込む前にもう一度確認しましょう。また、悪意のある書き込みを見つけても、絶対に参加しないでください。行き過ぎた内容については、運営会社に通報するなど、一人一人ができることもあります。そして、もしもインターネット上で攻撃的な言葉をぶつけられ、傷つけられた場合は、一人で悩まずに相談しましょう。相談窓口、法務局、みんなの人権110番、電話0570-003-110、人権の広場に対するご意見ご感想は、広報校長グループ、または人権室までお寄せください。